皆さん、こんにちは。副分法は最強の勉強法であるとお話をいたしました。じゃあ、なんでそうなのかっていう話をお話ししようと思うんですね。で、副分法が実は機能していくためには、その前提条件っていうのがあって、ある種の抽象化を受け入れるっていうことなんですね。つまり、具体的にはこういうことです。名詞とか形容詞とか副詞とかっていうのは品詞の概念ですね。それと、それからその主語とか述語動詞であるとか、それから目的語、保護っていうのは、そういう概念ですね、を受け入れていくっていうのがすごく大事なんです。あれ、理解していく、身につけていくっていうことが、副文法を、機能させていくには大事なんですね。だけども、逆のことも言えて、副文法っていうのは、その抽象的な概念というものを、だんだんにこう自分に身につけていける、そういうプロセスでもあるんですね。副文法ということを通してですね、身につけていけるんですよ。でね、つまりそこが大事なことで、その人間というのはいきなり抽象的なことっていうのはできないんですよ。やはりね、難しいんですね。で、最初、算数習われた時も思い出していただければ、最初、例えばおはじき3個がありましたと。で、もちろんおはじき1個、2個、3個で数えててもいいですね。3個ありました。で、その中で、じゃあ、もしもう2つおはじきを持ってきまして、合計で何個ですか？おはじき5個ですよっていうことですよね。で、同様のことは、例えばリンゴとかでも、みかんでも言えるし、石ころでも言えるし、何でも言えるわけですね。本でも言えるし、ただ本だと一冊とかね、お魚でも言えますし、何でもそうですね。で、さらにもうちょっと経つと、1キロとか2キロとかって話になります。つまり、1キロ足す2キロは3キロとかね、そういう話になりますね。それが、要は全部1足す1は2とかですね。2足す3は5とかですね。そういうところで全部その一つの式で表すことができるわけですよ。すごく抽象的ですよね。で、それがだんだんに分かる。最初だからそういうふうに、非常に具体的なところから抽象的なことを扱っていくわけですよ。で、言語も同様で、最初の簡単なところからですね、徐々にそれを積み重ねていくわけですよね。で、つまり最初は、私は校庭を走ったとかね。だんだんちょっと長くなって、私は放課後校庭を走った。いろいろこう、どんどんどんどん副詞がついてきますね。例えば、私は、放課後、宵明けの中を走ったと。いろいろある表現がどんどんどん付け加えることができますね。で、それをですね、多言語でやるわけなんですよね。で、多言語でやるときに、当然、だんだんに複雑になっていきますね。と、そうすると、だんだんにこの名詞っていう概念とか、主語は名詞なんだなとかいうことですね、単純に言えば。主語は名詞だし、文っていうものを作るためには、主語と動詞が、述語動詞がなきゃいけないし、とかね。過去形っていうのは全部述語動詞だなとかね、いうことが分かってきたりするわけですよ。あれ、いきなり、アイラーニングとか言わないなとかね、いう話ですね。そうすると、つまりその文法規則が分かるっていうことは、つまり抽象的なことが分かってくるってことです。あるいはそれを抽象化して言語化していくっていうことになるわけですよね。で、それを徐々に徐々にやっていけるのが、その副文法なんですよね。つまりその、さっき言ったように、その算数と同じで、いきなりその1たす1は2ところから始めないっていうこと、おはじきから始める、リンゴの数から始めるってことです。それと同じようなことを、全く同様のことです。同じようなじゃなくて、全く同じことを、その言語の学習で行うことができるんですよ。これがすごく大事なことで、もちろん言語の学習には慣れっていう側面が一つあるんですけど、単に慣れるっていうことは、もう我々はその日本語の環境にいるのでありえないんですよね。そうじゃなくて、一つ大事な方向性を持ってその慣れるってことなんですよ。もっと言えばね。方向性って何かって言ったら抽象的なことなんですよ。つまり、だんだんにいろんな例、場数を踏んでいくと、主語っていうのが、例えば動名詞っていう場合もあるなとか、それから言えば to 不定詞の場合もあるし、単にその何か句をね、例えば名詞があって、その後に過去分詞がつくような、そういう、一つの句をなしている場合もあるなと。つまり名詞句ですよね。つまり主語っていうのは、そういういろんな形があるけど、一括りでこれを主語って言えるんだなとかね、いうことになりますね。述語動詞の形でも、例えば、普通に単にね、三人称単数に ES がついたって形もあるけれども、助動詞がついたり、あるいはその may have been とか、必ず助動詞があって、例えば have 助動詞があって、過去分詞があってとかっていう、そういうふうな形もあるんだなとか、さらにその助動詞があって、have 動詞があって、be 動詞があって、そしてまた be 助動詞が来て、さらに過去分詞が来るって、そういう形もあるんだなとか、どんどんいろんな形はあるにせよ、やはり述語動詞なんだなっていうことが分かってきますね。 そういうことがまあ大事に、どんどんどんどん大事になっていくわけですよ。で、そういう意味でいろんな具体例っていうのを含んだ意味で、その術語動詞っていうふうになっていくわけですね。で、どんどんにそういうふうにこう、理解が進んでいくってことです。だからそれを一つ一つこの、日本から英語に、英語から日本語にっていうことを繰り返す中で、そのことを身につけていくことができるんですね。つまり学習っていうのはこういう認識が大事で、学習っていうのはあくまでも具体的なところから抽象的な方向に向かっていくんですよ。それが学習なんですよね。ってことは、それを自然にやるようなメソッドっていうのが一番いいわけですよ。だからね、逆に言えば英語の学習、複文法による英語の学習を通してね、要は抽象度を上げるっていう訓練をしているので、当然他の科目の理解も深まるわけですよ。全く同じことをしているので。だから、いい勉強法っていうのは、常に具体的な方向から抽象的な方向に行くということね。それが前提とされているような訓練法でなきゃいけないわけですよ。で、まさにこの複文法がそうなんですよね。だんだんに徐々にその抽象的な概念に慣れていく。だから、よく英語学者慣れだと言うけども、単に慣れっていうことじゃなくて、その抽象的な概念に慣れていくっていうことなんです。英語学習を通して、つまり複文法っていうやり方を通して、抽象的な言語に対する見方を養っていくっていうことなんですよ。このことがすごく大事なことになっていくんですね。単にですね、繰り返すだけだったらやっぱりダメなんですよ。つまり我々はそういう環境にいないから、小さい時に。そうじゃないんですね。まあ、何になれるかって言ったら、抽象的な言語に対する見方になれるっていうことなんですね。このことが一番大事なことで、つまりそれをしなくちゃいけないんですよ。それをしないから、非常に回り道のね、勉強法をしてしまうんですね。そして、結果的にその、まあ、例えば英語なら英語ですよ。英語学習で求めることっていうのは、やはり抽象的なことをやらなきゃいけない。英語を通してそれをやらなきゃいけないわけでしょ。漫画を読むためにやはり英語を勉強してるわけではないですよね。ある時にはそれこそその、まあお医者さんだったらね、それこそのある論文を正確に読みこなさなければですよ。人を殺すかもしれないわけですね。そういう時に至った時に抽象的な言語を見るということができていれば、正確に読むことができるわけです。少なくともその範囲で正確に読むことができるわけでしょ。つまり我々はそういうことが求められているわけだから、そういうことの求めに対応していくにはどういう学習が必要かっていうことですよね。もう一つの観点はね。その後一つの答えは、やはり抽象的なことにだんだんに慣れていくってこと。抽象的な概念に慣れて自分のものにしていくってことね。慣れるというのは言語になれるんじゃなくて、慣れるということももちろん含みますが、しかしそれだけではやはり実はその言語になれることはできなくて、つまり英語なら英語というものになれることはできなくて、つまり言語に対する抽象的なものの見方になれる、それを自分のものにしていくことによって多言語をある程度理解できるようになるということです。完全にはありませんよ。絶対ないんですよね。だけども、それを俯瞰して抽象的に見ることによって、その意味内容を正確につかむことができるっていうことだと思うんですね。だから勉強法っていうのは常に具体的なところからどんどん抽象度を上げていくっていうことを意識して勉強していかない限りは、やはり結果っていうのは出ないんですよ。単に単語を覚えるだけとかね、単に発音を正確にするっていうだけでは、やれませんし、ましてや多分退屈で普通の成人だったらそれを続けることはできないですよね。で、成人が続けられる一つの理由っていうのは抽象化していくから、そこに面白さが当然生まれるんですね。ということで、学習というものは何かという、つまりその全ての学習、つまりそうなんて抽象的なものに向かっていくので、そのうち複文法をやることによって、その具体的な方からどんどん抽象的なものを学ぶ、そういう力が養われるんですね。だからこそ複文法っていうのは最高の最強の勉強法なんですね。だから強くそれを進めたいと思います。ありがとうございました。